ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。日本政府では、金正日国防委員長の死去という今回の事態のもと、関係省庁が連携しつつ必要な対応を行っているところです。そしてこの機会に、改めて北朝鮮に対しては、拉致被害者を含む全ての日本人の安全確保と拉致問題の早期解決を呼びかけます。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、最近のトピックをお伝えします。2月5日、拉致問題を考える国民大集会 in 大阪が開催されました。この集会は、日本政府拉致問題対策本部が大阪府及び大阪府内の全市町村と共同で開催したものです。後日この集会の模様について、この番組でお伝えする予定です。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。1月20日、日本を訪れていた国連の丸月ダルスマン北朝鮮人権状況特別報告者が、日本記者クラブにおいて記者会見を行いました。丸月氏は、北朝鮮の人権状況について調査を行い、国連の人権理事会及び国連総会に報告することを任務としています。丸月氏は1月16日から20日にかけて日本を公式訪問し、北朝鮮における人権状況と日本をはじめとする地域諸国に対する影響を調査しました。特に北朝鮮による日本人拉致問題を重視するものでした。この5日間に、先日お伝えしたように松原仁拉致問題担当大臣と会談を行ったほか、現場浩一郎外務大臣など政府関係者と会談を行いました。また拉致被害者ご家族とも懇談を行ったほか、日本人が拉致された現場である新潟県の新潟市と柏崎市を視察し、新潟県警から拉致の事案について詳しい説明を受けました。丸月氏はこの日の記者会見で発表した声明において、拉致問題に関連して概要を次のように述べました。横田めぐみさんほか11人の日本人拉致被害者については、2008年8月の日本と北朝鮮の実務者協議で、北朝鮮が約束した本格的調査の再開に事実上全く進展が見られていない。拉致問題に関し、北朝鮮が日本に対する約束を守り、残る12人の拉致被害者に関する調査を再開すべきだという立場を改めて表明する。拉致被害者も、そして日本で待つ家族の方々も 高齢になりつつあることから、問題の緊急性は明らかである。この点については、満足できる成果が得られるまで、北朝鮮に粘り強く圧力を加え続けることが重要である。北朝鮮では、指導者の交代という大きな動きが見られている。この変化が北朝鮮の人々や近隣諸国にどのような影響を及ぼすかは、今後徐々に明らかになっていくだろう。しかし自分としては、北朝鮮の新しい指導層がこの変化を機に、国際社会との関わり合いを深め、世界的な信頼を確保するものと期待している。世界は北朝鮮の今後の動きを注視しつつ、北朝鮮指導層が北朝鮮の人権状況を改善する措置を講じることを望んでいる。自分は新しい指導層に対し、人権に対するすべての疑念に応え、日本人、その他外国人の拉致問題をはじめとする未解決の問題を直ちに解決するよう呼びかける。北朝鮮の国際社会との積極的な関わり合いが、あらゆる方面から歓迎されるものと自分は強く確信している。ここ数日のうちに北朝鮮当局に会談を打診し、北朝鮮訪問を要請するつもりである。当局が方針を転換し、北朝鮮の人権状況に関する独立専門家である自分との接触を始めることを期待する。今回の訪韓・訪日調査の結果は、2012年3月の人権理事会に対する自分の報告に反映されることだろう。本日は、マルズキ・ダルスマン国連北朝鮮人権状況特別報告者による訪日調査終了にあたっての声明についてお伝えしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。2月4日付労働新聞による対日論評について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2月4日付の労働新聞に、文不相応な声と題します、意味の通らない非常にこう奇妙な、対日論評が掲載されました。1月24日に行われた野田総理の施政方針演説と、そして現場外相の外交演説を、非難したものでありますけれども、しかしその内容を見てみますと、野田総理の発言、あるいは現場外相の発言に対してですね、言いがかりをつけているとしか言いようがないような内容になっております。野田総理の北朝鮮の不測の事態に備えるという、そういう発言に対して、この労働新聞の論評は、非難をしたわけですが、その内容は、北朝鮮に対してあえて不測の事態を云々するということは、北朝鮮から何らかの変化を誘導してみようとするところにその下心があると、そういう非難の仕方をいたしました。野田総理が不測の事態に備えるという言い方を、今回施政方針演説でした背景には、金正日国防委員長が死去した後の、北朝鮮情勢というものが安定的に推移するかどうか今よくわかりませんし、北朝鮮がまた軍事的な挑発行為を行う可能性というものがあるというところから、それに備えようという、そういう意味であります。で、実際過去に北朝鮮は国際社会の強い反対があるにもかかわらず、核実験を2度行いましたし、ミサイル発射も、3回、4回になりますか、行ったことがあります。また2010年には韓国のチョナンという 哨戒艦を攻撃する、あるいはヨンピョン島に対して砲撃を加えるといったことも行いました。まあ、したがってこうした北朝鮮の過去の行動、まあ、態度というものを見ていればですね、キム・ジョンイル国防委員長の死去という、まあ、情勢変化を受けて、国際社会がいわゆる不測の事態に備えるというのは非常に当然なことであろうかと思います。まあ、そして国際社会が北朝鮮に求めるものはですね、まあ、挑発行為を行わない、あるいは脅威を他の国に対して与えないように、まあ、いわゆる国際社会の責任ある国として振る舞えるようになってほしいということであって、これもまあ極めて当然な国際社会の声ということになろうかと思います。まあ、したがって北朝鮮は野田総理の発言もまあ誤解をしているということになろうかと思いますが、まあ、この野田総理の施政方針演説と内容というものをもう一度整理してみますと、まあ、第一に金正日、まあ、死後の状況で不測の事態というものが起こり得ると、まあ、そこに対しては備えるということでありますし、まあ、第二に、拉致問題というものは日本の主権に関わる重大な問題である、まあ、同時に人権問題であると。まあ、この拉致問題については拉致被害者全員の帰国を実現するために、まあ、日本政府は一丸となって取り組むということでありますし、3番目には日朝平壌宣言にのっとって、まあ、核ミサイルを含めた諸懸案を、まあ、包括的に解決して、まあ、不幸な過去を清算して国交正常化をまあ、目指すというものであります。まあ、要するに野田内閣の立場というのはまあ極めて明確であってですね、まあ、北朝鮮がきちっと拉致問題を解決し、あるいは核問題ミサイル問題も解決するという方向に動くんであれば、日本側も不幸な過去を清算して国交正常化を行おうというものでありますので、まあ、北朝鮮に対して、いわば機械の窓というものをちゃんと開けてあるということでありますから、北朝鮮は当然のことながら、こういう日本の意図というものを正確に理解すべきであり、まあ、その上で、拉致問題の解決、あるいは核ミサイル問題の解決に積極的に取り組むべきであると言っていいと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、有本恵子さんのお母さん、有本佳代子さんからのメッセージをお届けします。このメッセージは昨年9月に収録したものです。有本恵子さんは1983年7月ごろ、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で留学中でした。それではお聞きください。
恵子、元気にしてますか？お父さんもお母さんも家族全員みんな元気で過ごしております。本当に長いこと経ちましたね。でも私たちもおかげさまで元気ですし、お父さんも80歳までは会社で仕事しました。で、私も共にそれまで一緒にしたんですけど、一緒に辞めました。今現在では高志が後を継いで頑張っております。もう恵子も子供たちも多分かなり大きくなったと思います。一個の子供と多分同じぐらいじゃないかなと思うんですけれども、結構大変な思いはしましたけれども、それでも頑張ってとにかく諦めないで、必ず政府は助けてくれると私も信じておりますけど、とにかく 私たちも元気でいないと恵子の顔が見られないので、なんとかお父さんと二人で健康だけには気をつけて、恵子が帰るまでは絶対に元気でおる、そういう思いで過ごしております。それで国内でも日本の国内でもね、たくさんこの私たちに支援してくださる方ができて、本当によくしてくださいます。これはいつも私は感謝しております。この人たちが支援してくださらなかったら、私たち被害者家族は今までここまで来れなかったといつも感謝してます。だから本当に毎日がそんなに思うことなく充実した生活を私はしてると思います。だから私は本当にお母さんいつも思ってるんですけれども、一生懸命に今まで生きてきたと思います。だから何にも思うことはないです。だから恵子さえ帰ってきたら、本当に恵子の顔を見て、恵子の手を握って抱きしめたら、本当にどんなに嬉しいかなといつも思ってますから、恵子も諦めないで絶対に日本の国に帰るという思いで子供たちを一生懸命で育ててください。本当に子供っていいものです。本当に私たちはつくづくそれを感じております。だからなんとかね、もう政府の方もいろいろと考えてくださってるんですけれど、なかなか本当に長いことかかって稽古には悪かったなと思いますけれども、とにかく体だけにはくれぐれも気をつけて、だからもうこちらの方は何にも言うことがないし、だから稽古だが帰ってきたら本当に毎日が楽しい生活が送れると思いますから、くれぐれも本当に体だけは気をつけて、で子供たちの成長するのを楽しみに頑張ってください。お母さんも頑張って、絶対に稽古が帰るまでは頑張って手を稽古の体を握りしめて、本当によかったなという思いをするまでは絶対に私は倒れないつもりでおりますから、稽古も頑張ってね。本当にいっぱい話したことありますけれども、まあみんなが幸せに楽しく暮らしてるっていうことですから、稽古たちも帰ってきてもね、みんなと家族がたくさん増えて本当によかったなときっと思われると思いますので、とにかく頑張ってね。とにかく体だけはくれぐれも気をつけて、もし病気になったらなかなかね大変だから、それだけは気をつけて頑張ってください。
有本恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか。有本恵子さんのお母さん、有本佳代子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは1968年のヒット曲、ピンキーとキラーズの恋の季節です。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、 市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E-mail は info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からも周波数9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。